始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
新藤助首里石峰と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。7月5日水曜日でございます。はい、ということで
ギャルが通ってましたね。
ギャルが通って手を挙げたんですけどね、
あ、そのギャルへの挨拶だったんです
ね。ちょっとエレベーター待ち、ちょっと恥ずかしいと思います。そうですよね、そうですよね、見てないですけどね、ま
あ、あ、そっか、声は届いてるはずなんですけどね。
でも応援はしてますよ。
そうですね、
我々は、ね、我々は一刻も早くエレベーターに乗っていただく、
ね、
応援を、
もう避難シェルターのようにね、
エレベーターを待つ人応援ラジオと、
そうですね、
何のためにだわよ、
待ってる人を見るラジオ、見るラジオ、
見るラジオ、
我々は、
いや誰が聞くばこれ、まあ、ということで、もう4月新年度ということで、
はいはいはい、
もうね、
4月5日、
4月5日、
ああ来ましたね、
もう社会は動いてますね、新年度ということで、入学式だったり、入社式だったり、
まあ、前回そういえば、おふくろとかの話したじゃないですか。
ああ、親父おふくろ、いつ言い方を変えるんだみたいな、
やりましたね、
ママのやつ、はいはいは
い、先週、まさに先週、
うん、はいはい、
で僕がこのラジオで、ま
あ、
音とか聞いてるからとか、
う
ん、親父って言うんだなって知ってるはずよみたいな、
はいはいはい、
はいはいはい、聞いてるから、
うん、その日の夜に なぜかお母から、
うん、
あのスタンプで、うん、グッドラックっていうスタンプが来て、
はいはいはいはい、
どういうことなのかな、
これグッドラックだけ、
グッドラックってこの親指ピーンでいいねみたいなスタンプができて、これは頑張れよってことかな、親父に向けて。
ああ、なるほど、もうお前が
何なんだろう、
親父っていうのを言うことに対して幸運を祈る、幸運を祈るってことかな、
なのかな、
親指が今日はこんなにピン立ちしてますよ。
いやいや、
お母さんのアピールな
のか、どういうことな
の、私の親指はすごいです、
どうなれば今それで。
仲いいな、すごいな、お父ちゃんも母ちゃんもこんな感じで接してくれるんだ、
もうしょっちゅう LINE 来ますよ。
次男だった、
僕次男、
可愛いんだぞな、もうな、次男シンガーね、シンガー頑張ってるよっつって、
あ、
いや羨ましいね、こんなに違いますかね、コンビでコンビ間で家族の関わり方が、
ね、一方相方はですからね、
もうそうなんだよね、
もう親指下に向けて
る、なるほどなるほどね、
そういうことはないけど、ただあの、まあ、お母が LINE をやってるかもわからんけど、
あ、そっか、
LINE はしてないな、スマホじゃないんかな、
あ、
ガラケーなんすかね、
まだスマホデビューならず、
待ってんじゃないの、やらんばみたいな、
ああ LINE やろうぜっていうの、
言うの待ってんじゃない、
多分ガラケーなんで LINE 自体はやってないと思うんですよ。あ、でしかもこのメールはやり取りするときなんか用事があったら、うん、まあ、メールが来たりはするんですけど、たまに、
はいはいはい、
なんか寒くなってるけど風邪ひいてないとか、
いや、はいはい、優しい、
まあ、たまにですよ、僕長男っす、
長男、
まあ、たまにですよ、あるんですけど、その場合はあの文字数が制限されてる C メールを活用するんですよ。
あ、はいはいはいはい、
多分 C メールだったら家族間無料みたいな、
はいはい、
あ、ことがあって、で今だったらおそらくですよ、うん、E メールもそんなに金かからないんじゃないかなっていう、うん、感じするんですけど、多分お母はもう C メールイコール無料っていう意識がどっかにあって、うん、ずっと C メールで送ってきて、もう70文字制限あるんで、はい、もう70文字越したらもうまた途切れ途切れになって送ってくるか、もうたまに70文字でもう文書のもうぶったぎって続き何っていうところで止まったりするっていう。
そういえばあんたお笑いとかで切れたらいいと思う。どっちなんだ、
怖いっすね。
そうそうそうそう、
うん、なるほどね、まあでもじゃあ前向きに捉えると、シンが言うのを待ってん、もうあんたに任せるよお母さんはみたいな、
かもしれない。
母ちゃんはなんて、母ちゃんにはなんて言いたいわけ、母ちゃんは、
おふくろ、
おふくろ、あ、じゃあ母ちゃんが待ってんじゃないの、
う
ん、
そう、あ、 なるほどね、
父ちゃん、
もしかしたら僕がちょっと実家寄った時に、うん、あ、今日ちょっと飯でも食べてきなさいみたいな、ご飯食べてきなさいっつって、うん、もうグツグツのおじやを持ってきて、
はいはいはい、
お親父って言わそうとし頑張るかもしれない。
いや、そんな近くて遠そうな言い回し
僕のめちらちら見ながら、今日は おじやよ親父、あ、間違えた、おじやよ。
いやいやいや、
何のサインだば、今日はこの費用じゃないよ。なんか夫婦間のなんか暗黙のなんかメッセージみたいな、
まあまあ、巾着お袋もつけるわとかなんか、ね、
巾着袋じゃなくて
エロの方に行ってない、エロの方に行ってない、
エロの方には行ってないですよ、
うん、
まあ、じゃあ楽しみですね、
はい、まあ、そっちも進展があったらね、
うん、
まあ、あるんかな、でも、まあ、あったらね、また報告お願いしますという、うん、
そうですね、
うん、ことですよね、
その報告も起承転結で
大々的にやるな、
そっかそっか、
親父と
まあ毎回来てくれますもんね。
来てくれてますんで、
まあ大事ですね。
ね、
沖縄ね、うん、次の成長ということで、はいはいはい、出会いと別れとそういう時期でしょ。
まさにそういう
時期。最近それハマってますね。
そういうことでしょ。
まあ、そういうことですよ。まあお袋との出会い、母さんとの別れみたいなね。
あ、うまいうまい。
いやうまいのバカにさん系や。
そういうつもりでは言ってなかった。ごめんね。本当申し訳ないけど。
まあでも本当にさっきですよ。うん、こっち歩いてたら、うん、もう新年度始まったって話してましたけど。うん、はい、もうつい先週まで同じ薬局でアルバイトしてた、
うん、ま
あ、この後輩がですね、うん、もう今日入社式だったスーツビシッと、
これは日本人の方、
これ日本人の、まあ、たまたまなんですけど首里高野球部の、まあ、後輩で、まあ、入れ違いなんですけどね、当時は知らなかったんですけど薬局で出会ったやつがいて、はい、もうスーツビシッと決めて今日名刺もらったんですよっつって、名刺童貞捨てさせてくださいっつって、
へえ、
なるほど、名刺もらった。そんな言い方もあるんですね、精子童、あ、精子童貞って。
いやいや、それは童貞です。そうか、そうか、それかの精通の方。
あ、そうそうだね、
本当に一番最初のやつ、
ね、小3ぐらいだ、ね、
なんで早くない、小3は。
まあまあまあ、まあ、
でも名刺でしょ、
名刺
どういうこと、
多分だからこれ今日あの名刺をもらって、
すりたての、
うん、面接で別に会社に勤めてるわけじゃないでしょ。
はいはい、もう今日
はい、
もう今日入社式で、
あ、入社式って言ってた。
あ、そうそう、あ、
面接じゃないんだね。あ、全然聞いてなかった。
あ、 そ、 ね、あ、その日に 名刺ってもらえるんだ。はいはい、なとかさんっていうこと。
あ、入社式なのかな、それか
準備してきなさい、
研修かな、
研修、
入社式っぽいのでもね、最近よくあるでしょ、週明けて
はい、
入社式、テレビとかやったとか、そうそうそう、
やってますよね。
なるほどね。
うん、
でもらって、
もらってい
いところだなお前みたいな。
はいはい、もうたわいもない会話ですけど。
ちなみに高田さんまだ笑えてんすかね。大丈夫、そんなのなかった。
世間の目も冷たいの。
大丈夫大丈夫。
いやいやいや
みたいな。
いや、デイジーステロ笑ってるやつや。バカにさん系や。
まあ、平日なのにスーツじゃないんですねみたいな。
まあでもちょっと、うん、まあ、バカにされたじゃないけど、うん、あったのは、まあ、このちょっと遠くに、うん、あのこっちの三重橋の川沿いずっとまっすぐじゃないですか、うん、でそのまっすぐでこのすれ違ったんですよ、うん、結構遠くから歩いてたらしくて、うん、で僕はちょっと歩きながら、うん、今日なんかラジオなんか話すことあるかなってちょっと考えながら歩いてたら、うん、多分勝手にちょっと小声で口が動いてたらしいんですよ、
うん、
でなんか今日田和田さん、まあ、僕田和田さんって言われてるんですけど、
うん、
まあ、田和田さん今からなんかバイトですかみたいな、
はいはい、
今日こっちの FM の葉ってところで、うん、まあ、ラジオあるから、うん、まあ、今そこに向けて歩いてるって言ったら、まあ、マジっすかって、だからなんか口パクパク動いてたんすねっつって。
なるほど、いや、これは俺の癖だよとかではなくて、
うん、そう、そうなんですよ、
これは俺の症状だよとかではなくて。違う違う、
そしたら薬局でなんか処方してってなるから、
うん、うん、相当見てる人がいるんすね、じゃあ。
うん、だからそんなに口パクパク無意識で動いてたんだなと思ったら、
うん、
知り合いだったからよかったものの、これがちょっと知らない人だったら危ない人に思われてたなっていう。
いや、知らない人も多分見てるはずだから、
はい、
常にまた口パクパクマンが歩いてるこの通りにはこの時間帯口パクパクマンが歩くぜみたいな噂になってる可能性。
一緒にやばいですね、うん、
まあまあ、でも周りあれじゃない、外国人の皆さんも多かったでしょ。
あ、この
急にいなくなるんじゃないこの時期。
あ、でも確かに。
ん、どういうことですか、外国
人。
い
や、なんか学校通ってる人とか、
はいはい、
この時期なんか多分入れ替えか分からんけどいなくなって、また急に5月とかから入ってくるんじゃないか。俺の実家の周りアパートいっぱいあるんだけど、
はいはいはい、もう
外国人だらけなんですよ。
で
この時期いつものあの筋道、静かな通りの筋道の声がなくなるんですよ、
はいはい、
外国人、
はあはあ、
異常に声出しますから、わからない言葉を。
そうそうそう、
笑い声とか、
うんうんうん、
だから多分学校に近くにあるんで、
うーん、
外国語学校的なもんが、
はいはい、
だそこ卒業したんかなとか。
あ、なるほど、
住む場所変えたんかなとか、そういう時期だから今。
あ、でも確かに新しい外国人どんどん入ってきますね。
やっぱ来てる。
来てますね、
新外国人。
新外国人、助っ人みたいなわけ。一応助っ人ですよ、うん、ある意味。
あ、バイトとかでも。
そうそう、シフトの助っ人。
ああ。
で、また一から教えるんじゃないの、なんか。
うん、そうですね。
一応難儀な外国人とやっぱ物分かりのいい外国人いるよね、うん、
まあ、それはいますよ、
バイトではいますよ。
そうなんだ。
もちろんまあ日本人でもそれはいます
し、うん、ちょろまかす外国人いたさ。
あ、いました、ね、手癖の悪い、手癖の悪い声でした。あ、一回もう本当何も結構なくなるなってなって、うん、 でお前やめろよみたいな一応見つけ て, 叱ったりとかしてたよ、すいませんすいませんみたいな、一応そいつもバレて分かってるんですよ、その悪いことってのは、
はいはい、
うん、すいませんすいませんってくるってその、ま、気をつけますってくるって振り返ったそのカバンから瓶 ビールの頭が見えさせてえ待って待って待って待ってえやすおこれ今度はこれビンビール持って帰ろうしてるし、すいませんすいませんすいませんじゃないよお前、
コントやしな、すごいな
コントで
こんな堂々とや
フリとボケとツッコミ完璧やし、
日本のもののこの管理能力をちょっとバカにしすぎ
てるかもしれない、多分なんか店のお茶とか飲んでいいよみたいな、あるその飲食店とか、
はいはいはい、
あ全然水じゃなくてほらウーロン茶飲んでいいよみたいな、
うんうんうん、
その感覚でビンビール持って帰って家で飲もうとしてるわけこれはいいと思ってるから
何でもいいって言ってませんでしたみたいな、
そうそうそう、やばいやばい、
そういうのいるんじゃない、なんかいろいろ変わったね、
はいはい、
外国人さん
というか、そうですね、まあ、この前お話しした、うん、まあ、この外国語の名前と、うん、まあ、日本語の名前で起きるアクシデントじゃないですけど、まあ、それにちょっと似てるんですけど、
はい、
あの新しいあのネパール人のアルバイトスタッフで、うん、たまったカリっていう、名前のスタッフが入ってきて、
全力ですね、
すごい、
おたまったカリ、
全力じゃないですか、
うん、でもうみんなもうたまった狩りが入ってきたと、
これやばいだろ、
これはたまった狩りだ、
違う違う、これは何、名字と名前2つ入ってる、
そう、名字がたまったで名前が狩り、
ああ
そう、
うん、でも今もう僕はニックネームで略してたま狩りって呼んでますね、そういうのこと、
うわもう
たま狩りこれさーっていう、
たま狩り担いで
たまった
まさかりみたいに言わんけよ、
たまったでもなくたま狩り、
うん、たま狩り
たまった狩りすごいな、
とかあとはあの中国人のスタッフで、これは本当に危なかったんですけど、チンさんっているじゃないですか、
うんうんうん、
でチン、
多いっすね、
チンさん、はい、チンはいっぱいいるんですよ、
うん、
チンさん でそのこの名札があるんですけど、名札見たらチンの次にトラって書かれてるんですよ、チンの次にトラ、これもう完璧に来たなと、
あの読み方だ、
ドストレートが来たと思って、
はいはい、
すいません、初めまして、あのタワダと申しますと、あのお名前聞いていいですかって言ったら、うん、チンクですって言ってて、
おーしい、
なるほど、
東北のチンクみたいな、俺のチンクはみたいな感じ
大変なこと、東北チンクって言ってれば
分かんけど、うん、危なかったっす
ね、
そうそうそう、みたいなことありますよ、
シコリンとかも言う、シコリンさんみたいな、
シコリン
シコリンさんみたいな
これ聞き間違えたら恥ずかしいだろ、シーンがなんで2回言わんといけんばみたいになるよ、うん、じゃあもうチンさん多いからね、
うん、
ポコさんも来るんじゃないですか、いつか名前ポコさん、
いやポコさん聞いたことないわや、
どの感じでだ
ろ、ポコさん、
ホコホコ
ホコさんホコさん、
あーすごいですね、ホコタテのホコで、
なるほど、
いやどこの国にいれば
それ言い方でポコみたいな、ね、
ポコ
あ、うん、みたいなことありましたね、
うーん、まあまあでも名前ですからね、日本とか、うん、まあ日本人もね海外行けばちょっと、うん、変わった名前って向こうの人から言われる可能性もありますんで、
名前関係で
誇りに思った方がいいですね、うん、結局は、
うんうん、
名前関係、はいはい、
あの最近ニュース見てたんですよ、
うん、
でこの那覇空港で、うん、あの持ち物検査した時に、
うん、
あのカバンの中に銃弾が入ってた米軍の
関係者、はいはい、
まあ、軍人さんですかね、
はいはいはい、
が捕まったと、
あ、はいはいはい、うん、ありましたね、
で、まあ、その、調べに対して、まあ、この容疑者は、うん、まあ、この銃弾は確かに自分のものだけど、
うん、
まさか銃弾がカバンに入ってるとは思ってなかったと、
はいはい、
で容疑者が言ってたっていう、
うん、
でこの容疑者の名前がホワイトヘッド容疑者だったんですよ、
ホワイトヘッド、
うん、
お
絶対捕まった時頭真っ白だっただろうなっていう、
お後がよろしい
俺これを家で見て思いついた時になんかクスクスする時あるじゃないですか、
うん、
なんかちょっと思いついて一人でクスクスするやつ、
うんうんうんうん、
俺今までの、まあ、突っ込んだり
して一人で突っ込ん
だり一人で心の中で突っ込んでクスクスすることあるじゃないですか、はいはい、
うん、
俺今までの人生で多分このホワイトヘッド容疑者が一番クスクスしたんですよ、
いやお笑いお前の笑いが心配になってきた俺は心配になってきた、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫なんでしょそういうたわだで、
まあ、そう今ちょっとホワイトヘッド
する、ね、ホワイトヘッド、
ええ、
じゃあ大丈夫、今のでよかった、
クスクスしれや、今のでシンが、一緒にク
スクスしれや、シンがチャラにしてくれた、本当全部もうありがたい、
やばいな、
うん、
まあまあでも、まあ、ね、こんな感じでね、
こんな感じで
お笑いに携わっていけばいいですね、
そうですね、
4月ども、4月ども
そうですね、
まあ、ですから
今年度も、今年度も
ですね、もう今のお話聞いて、うん、多分水曜オリジンアワーに あもう新年度予算編集するってところで、
うん、
もう水曜オリジナルにちょっとどんどん投資しようと思うような、
うんうん、
企業さんいっぱいいるんじゃないですかね。ああもう今のオープニング15分で、
なるほどね、
孫さんとかね、
孫さん
すぐ出るやし、
孫さんがいつも
孫さん3回に1回出てくるしもう
今の名前の流れでいくと孫さんも名前ね孫なのに、
うん、確
かにデージ特集して
るね。
あ、そうだ、お
確かに
名前どういうことなんだろうこれ。じゃあね、
全然孫してないですね、ま
あ、しかも孫、もう孫がいそうなあれですけどね、もう おじいちゃんですけどね、見た目は
おじいで得してるのに
な、
孫で孫っていうね、
はあ、あと名前で言ったらさ、これは説なんですけど、
うん、
こうなんじゃないかっていう、
うんうん、
沖縄に雪がつく感じの名前の人いないっていう説どうすかっていう、ちょっと思いついちゃったんです。小雪とかあるじゃないですか、
もう
雪な
地域柄、
まあ、地域柄、
なるほどね、
まあ、雪知らないし見たことないし、
はいはいはい、
なるほど、
確かに
ないないんじゃない、たとえ12月とか2月3月冬に生まれても、うん、冬見とかはいるさ、冬に生まれて、
あ、いや冬見もそんな聞いたことない、
一応いたわけ、
あ、いた
友達に、
あ、
うん、いない、
雪か、
なるほどね、
逆に北海道で南とかさ、
うん、
内陸部で海がつく感じの人いないかもしれないとか、
なるほど、
なんかいろいろありそうじゃない、
あ、確かに
長野県とかでは海ってつく感じいないとか、
うん、名字だったら全国的に雪ってある、
小雪、雪菜とか
名字、
名字、あ、名字、
名字はないか、さすがに、
でもありそう
じゃん、雪村とか、雪村とかあるんじゃない、
あー聞くな、雪村、
悠々白書のヒロイン雪村じゃなかった、
あ、確かに調べてみても面白いですね、
あるんじゃない、
うん、
名前
雪のとかな、
140万人いるよ、はい、沖縄
いますかね、雪がつく人、
まっか一人ぐらいいそうじゃない、
いますか、
ね、逆に雪いないんじゃないみたいな発想した人が、親が、
あ、
雪つけようぜみたいな、ならんかな、
言ったら、
面白いな、
言ったら白雪姫的な発想でも雪のようにみたいな願いは込めれますもんね、
あ、もうそういう世相でつける人いるさ、親も、
あ、
今芸能人でこの人が流行ってるか、この人の名前とか、
はいはいはい、
松坂大輔だったらなんか大輔がいっぱいなるとか、
はいはいはい、
そのパターンで、ちょっと映画もあったし、雪っぽいやつ、スノーの、スノーって名前がいるかもな、逆に、
あ、
雪はないけどスノコとかね、スノコ、
鈴木スノコみたいに、
スノミとか、
スノミ、スノーとっている
可能性がある、
超キラキラネーム、
うん、なんとなくだけど、
あの、これコーナーにしても面白いかもしれないですね、なんか、うん、市役所とかって、
うん、
教えてくれるんですかね、こんなの、わざわざ調べないか、
ドゥーで調べるしかないんじゃない、こういうのって、
あ、なんか
電話帳とか見て、
はいはいはい、まあそっか、
うん、面白いですね、
お、なんか今の流行りので思い出したんですけど、
お、
あのメッシっているじゃないですか、あのどこのサッカー選手でしたっけ、
はい、
アルゼンチンの、
うんうんうん、
アルゼンチンで、うん、あのメッシが大活躍して、
お、
で親が子供にメッシってつけることがもう大流行したんですよ、
うん、
でこれ本当かと思うんですけど、
うん、
まずこれでもうメッシっていうのを子供につけるの禁止になったらしいんですよ。これ条例なのか法律なのか、
いすぎってこと、
いすぎで、
へ、
あと一個これに加えて本当かっていうので、あのメッシってアルゼンチンでいうところの名字らしいんですよ。
お、
だからもうなのに子供にメッシってつけてるっていう、
じゃあ鈴木みたいな、
そうそうそうそう、だからもうこの日本で言ったら、うん、例えば本田圭佑が死に大活躍して、
うん、
かっちょいいなで圭佑だったら分かるけど、本田本田本田が、
うん、
だから宮城本田とか、
はいはい、
近所本田とかが、
はい、
めっちゃ増えてるみたいなことなんかなって、
なるほど、
は
あ、
そうじゃないですか、じゃあもう、
お、これだけ聞いたらそうなんですけど、
うん、
そんなにみんな、うん、つけるかっていう、
うん、
リオネルの方じゃないんだっていう、
リオネルっていうんだ、
リオネルメッシですよね、
まあそうですね、
うん、
へえ、
でもなんかもっといっぱいね、あの辺の人ってミドルネームとかもいっぱいありそうだけどね、
うん、
あ、なるほど、2つだけじゃなくて
ミドルネームって家系的なもんがあるか、
あ、ミドルネームは何なんですかね、あれ職業とかか、
あ、そうなの、
あ、分からんな、
地区とかかもね、
あ、なるほど、
ね、地域とか、
ああ、
お前
近所具志川康みたいな、
うん、
そうっすね、
うん、
そう考えたらお前もう大活躍したらダメかもしれんなな
んでよ、
首里石峰ってなって、ね、もうどんどん宮城首里石峰とか比嘉首里石峰とか、
いや誰がつけたい 首里しびれを。
セーブしたからお前大スターになったらつけたくなる可能性あるよ、うん、大スターになったら
もうこういう首里しびれかっちょいいなとか面白いなってなって、うん、親が子供につけようっていう、うんうん、なんか知らんけど市役所にすぐ却下されそうこれダメっすね
却下できる基準がちょっと俺よくわからないんだけど、
はいはいはい、
役所の人たちが、うん、何の権限を持ってダメっていうのかな。
ああ確かにこの悪魔ちゃん問題とかですよね。
あったらそういうのかな。
あれはでも な,、うん、なんか名前として使っちゃダメみたいな感じですよね。
あじゃあもうルール上大丈夫だったんだ。
悪とかがなんか名前として使ってはダメな感じがあって、
う
ん、それに触れたらダメですよね確か。
あちゃんともう法律はできてるんだ、うん、最初から。
あじゃあ悪はダメだったんだ。
悪とか悪いなんか醜いとか醜醜態の醜。
ああ確かに
とかだったと思うんですけど
嫌だな確かについてたら、
うん、そうなんだ。
もしかしたらじゃあ沖縄の条例で雪がダメになってるかもしれんしな。
あ、
うん、どうせ雪降らねえしみたいな。
確かに、うん、
沖縄感を損ねるじゃないけど、うんうん、
でもそういうのルールブックないんですかね。やってらつけられない漢字はこれですよみたいな。
ああ確かに一冊に求めてほしいですね。これダメこれダメっていう。
それでもつけたいんだってなってもやっぱりダメなんだ法律上、うん、どれぐらいの罰金とどれぐらいの懲役が課せられるのかな。課せられないか、うん、役所で止められるわけだから。
そうです
つけること
ができないっていう。通らないんじゃないですか。
ができないんだ、
うん、
じゃあどうしても言いたいならもうニックネームで言ってくださいとか。
なるほど、は
いはいはい、当て字だったらいいのかとかね、
うん、
いろいろややこしい問題出てきますね、
まあ、確かにね、
うん、
名前面白いですね、
うん、
はい、あ。いや名前にまつわるエトセタラのね、
うん、
時間でございました、
はい、
ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
あはん
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
さあということでこの時間はこの企画いきましょう。コーナートライアル。はい、水曜オリジン青では3つのコーナーをやっておりまして、それぞれリスナーさんからメールを募集しております。その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。
おスロスロ完璧スロ
スロ。いや今日は初の1回も噛まずにね、
うん、
言えたんじゃないですかこの1年で。
でもなんかさっきエトサテラって言ってた。
エトサテラって言ってましたね、
うん、加藤ちゃんさんがもう見抜いてるよ。
なんかありましたよ。エトサテラって言ってました俺、うん、
指摘がありましたよ。
うわ
エトサテライトスタジオからの。
いや違うよ、
放送かなってみんな勘違いして。
いやメインスタジオです。メインのエトサテライトスタジオ。もうね、
もうダメですもん。
あダメだ。あ調子よかったのに。
ごめんな、申し訳ない申し訳ない。
もう急遽なんかされたらテンパるんだよ俺。
はい、じゃあとりあえずお前の
感想か。さあそれでは、松下さんのコーナー行きましょう。
目覚めよケージャージ
ー。あ、世代そんなでしたっけ。そんな変化もね楽しみつつ、
新都助世代には分からないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてくださいという
コーナ
ーでございます。まずはセンダリーナさんからいただきました。
ありがとうございます。
タツノ国のお姫様センダリーナです。
どうもタツノ国。
こたつか、そっか。目覚めよケージャージ世代、今日は懐かしのせんべいシリーズです。
ん、
日本人の心の味。おばあちゃん家に行くと、菓子器にたくさん入っているおせんべい、
うん、
菓子お菓子うつ器っていうのかな、まあいいや。子供の頃はよく食べていたけど最近はあんまり食べてないな。外国の方にも日本のせんべいを食べてほしいですね。ということで皆さんは知っているかな。まず1番、
うん、
白い風船。
白い風船わかりますよ。
白い赤ちゃんせん、え、白い赤ちゃんせんべいでチョコクリームをサンドしたやつです。
うん、今もあります
ね。優しそうで口に入れると、うん、ベロにくっつくにくいやつですということで。
わかります。
あれ赤ちゃんせんべいですね、
まあ。定番ですよね。これはね、定番というかせんべい、うん。
ケータリングとかにもよくありますね。うん、
続きまして2番、歌舞伎揚げ。ほう、パッケージ以外何が歌舞伎なのかよくわからないけどよく食べてたね。うん、ちょっとどんな感じですか歌舞伎揚げって。
あ、俺わかんないですね。
なんかみ、そ、本当歌舞伎みたいな緑と赤とかなんつうの、熊取みたいなやつじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、割れてるせん、割れてるってかなんか亀の子せんべいじゃないけど。
色合いが歌舞伎っぽいってこと？このパッケージの。
パッケージの。あ、違いますかね。
そういったらあのおにぎりせんべいも歌舞伎せんべいになるの。
あ、みたいなやつ。
へえ。
おにぎりせんべい。
おにぎりせんべいわかんないですか。
いやもうせんべいもわからなくなってきました今。
いやせんべいはわかるでしょ。
おにぎりせんべいが歌舞伎せんべいみたいな。
おにぎりの形をしたせんべい。
海苔がついたやつでしょ。
そうそうそうそう。あ、わかんないですか。醤油。俺デイジ好きだったけどな。
もう、あ、おいしい、おいしい。
来たね。
醤油味。
あれ、めっちゃうまいよな。
あれ、
あれうまいよな。
三角？普通のせんべいが三角ってこと？
そうそうそう。この三角というかもうおにぎり型。
醤油。
丸っぽい、おにぎり型。丸っぽい三角の。
丸っぽい三角。
あ、まあ、角がないね。
角が丸っぽい。ちょっと肌だらかなっていうか。はい
は
い、
で醤油味ですよ。
へえ。とりあえずじゃあ続き、はい、一気にいきましょうね。じゃあ3番味調べ、ハッピーターンと似てるやつ。4番鏡せんべい、醤油味の薄めの生地の焼きせんべいです。山形のせんべいなので東北限定かな。あ、お茶っ子飲みでぐなったな。
いい。
プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性希望です。縁側でお茶っ子飲みしたいですということですね。
あ、なまりいいっすね。
うわすげえ。
せんべい、
鏡せんべい、東北限定なんですかね。
沖縄だったらあれ入ってますよね、あの生姜せんべいっていうんですか、なんかちょっと薄ピンクの、なんかちょっと折れ曲がったような形してる、ないですか生姜味の。
甘いやつ、甘くコーティングされてるやつ、
ちょっと甘い。
ああ、なんかなんとなくちょっと固め。
おばあんちに行ったら入ってて、で、あれ俺んちってか、
俺ちょっと上ってるやつ。
あれあれ、そうなんだ。
めんべいとかもうまくないですか。
めんべい、
これ福岡っすかね。
あー嬉しいな。
それもわからん。
めって書いてる、多分見たことあると思うんですけどね。
そうなんだ。
お土産定番みたいになってる
の
もう、
うん、あれでも最近見始めた感じもするな。
明太子めんべいみたいな、
ね。わからないですけど、もう僕せんべい好きなんでね。なるほど、いっぱいありますね、はい。さあ続きまして、国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
目覚めよ K ジャージ世代。
よいしょ、
加藤ちゃん、中学校ではバスケ部、当時のチームファウルは、10ファウル10回まで OK でした。
へえ。
あと毎週の試合や練習試合に持ち歩いていたビデオカメラは巨大、もちろんバッテリーも巨大、それぞれがビール一ケース分ぐらい重かったです。
へ、
懐かしいなと思う人手を挙げて、はいということで、
これすごいな。
その公式ルールが10回ファウル、
OK、いやだと思いますよ。
今はどんくらいですか。
個人は国際ルール含めて日本もまだ個人は5ファウルなんですよ。
はいはい、
対象、まあ、チームファウルっていうのもあるんですけど、あれは7回なん
くらいかな。7回やったらもう退場というか、
チームで7回なると相手にフリースローが与えられるんですよ。
へえ。
7回だかな今。で NBA は6回なんですよ個人のファウルは。
はいはいはいはい、
10回ってもうすげえな。これ
相当荒々しい試合だったんですかね。
いや、あ、そうか、そういうことか。いや、ま、逆に5回になった瞬間、うん、びっくりしたはずね。9になったのか1回ずつ減らしていったのか。
確かに確かに、
うん、俺が高3の時に、うん、もうそろそろ終わる時にルールがだいぶ変わったんですよ。
はいはいはい。
これでもちょっとパニクりましたから僕。ええと思って。
こんな変わるもんなんですね、その全世界でやられてるスポーツが。
そうなんです。だから多分で、国際ルール日本のルールと、あと NBA が大体主導してるから、こっちに寄せていくんですよプロスポーツの。
はいはいはい。
だからちょっとあれちょっと違うんでプロも。
10回ファール怪我人多いなみたいな。
多い
な。
バッテリーも巨大らしいですよ。ビデオカメラ、加藤ちゃんさんの中学校時代でビデオカメラって言ったら相当金持ちじゃないですか加藤ちゃんさん。
うん、確かに。だっていいや、いいよユーストリームにアピールしなくて。
もうなんすか、普通の業務用カメラというか、この
テレビカメラみたいな、
ね、もう肩掛けぐらいやるんじゃない、うん、だからもう、ね、あの今 あの芸人さんがいるじゃないですか。
はいはいはい。
しもしもさんの、
あ、平野ノラさん、
ノラさん、 はい、はい、あれの携帯よりも携帯だけどでっかいビデオカメラだったんじゃないですか。
あ、しかし大変だな。
いやバッテリー大変ですね本当。さあ続きましてつとむさんいただきました。
ありがとうございます。
つとむです、
はい、
目覚めよ刑事アジ世代、以前はジャンボ宝くじを買うときはハガキで予約をしないと買えなかったですよ、うん、今では気軽に買えますね。話は変わって今月から新しい宝くじが始まったの知ってます？それはビンゴ5。あら、今日第1回目の抽選会です、うん、もう結果出たかな。皆さんは宝くじ買います？補足、ビンゴ5とはビンゴみたいな数字選択式宝くじ、
うん、
縦横3マスずつ計9個のマス目のうち中央括弧振りのマスを除いた8マスに記載された5つの数字の中から1つずつ計8つの数字を選びますということで、
はいはい、
ちょうど先ほどね、
はい、
喋ってましたけど、
見ました、面白いですねこれ。
ビンゴ5、これですね、これ
ケイジャーさんがまさに
ね
買ってたという、
今日第1回目の記念すべき抽選会ですよ、だから、
はいはい、お3マス3マスの縦横
真ん中フリーで、
ああで8マス中
もう、うん、そう、
なるほど。
これ数字は抽選されるのは8個全部抽選されるんですか？
いやもちろんもちろん、あ、うん、数字か1つのマスに5個ずつ数字が入ってるんですよ、
はいはい
はい、数字、
うんうん、
これだから一つのマスから一つだけ選ぶっていう、う
ん、なるほど。じゃあ 5×8 の確率か、
7等まであるんですよ、うん、ラインが1本成立する、縦横斜めか分からんけど、
はいはいはい、
で200円です。
200円か、
これ1等が 8本成立、全ビンゴみたいな、
へえ。
これで今の予想で一応は500万ぐらいは
い、すごい奇遇なんですよ、
8、7等まであるからね、う
ん、今日買ったんですよね。
僕買いました1個、
うん、僕もナンバーズ4買ったんですよ。
何本買って、
ナンバーズ4は4個数字を選んで、
でいつ抽選ですか？
今日じゃないですかね、これ毎日だったと思います。
あ、そうなんだ、
4月、そう
なんです、今日。じゃあまだ調べてはないんだ。
まだ調べてないです、今から夕方からじゃないですか、夜。
あ、そう、なるほどね。
おで、お前0419ってめっちゃお前の誕生日選んでるやし、
そうそうそう、あ、このパターンっすね。
毎週水曜日
自分の誕生日を入れる人いるんですよね。
毎週水曜日もう買おうかなと思っちゃって。
あ、自分の誕生日で
もうこっち、まあ、600円ですけど、
ね、
3口でストレートボックスセットで、
うん、なんかあれでしょ、何口じゃなくて、はい、毎週これを 何口買うみたいな、いっぺんに毎回いかんでも同じ数字ばっかり1回買えば OK みたいなシステムあるでしょ。
あ、そうなんですか。
多分あると思うんですよ、それでもいいと思うんですけど、まあまあでも毎回ね新鮮だから買うってことでしょ、う、
はいはい、来週は再来週か、うん、ちょうど4月19日水曜日かぶってるんで、
うんうんうん、
いくら100万ぐらい1等
多分だったと思います。
100万ボーイになるってこと、もしかしたら来週、
もしかしたら皆さんですよ、
100万ボーイになりましたって
放送中にいけるかもしれないですから、ね、
うん、
なるほど。ごめんなさい、あのちょっとね、世代
ケージャージ世代
変なの触ってしまったんで、
はいはいはい、
ちょっと分からなくなったんですけど、
もう戻れそうっすかね、分からなくなってしまった、
あるな、あるある、俺大丈夫と思う、俺この IT 世代だから大丈夫です。
いや全然違うでし
ょ。さあ続きまして5本指さんからいただきました。
よいしょ、はい、
お疲れっす、5本指です。目覚めよケージャージ世代、
はい、
これはしんとすけの2人も見てたかな、タモリのボキャブラ天国で夜のボキャ天のコーナーがあって、これが楽しみではあったけど家族と見るのは変なだったな。俺が覚えてる夜のボキャ天はかっこちょっとエッチなボキャ天コーナーですね。
ほう、
夜のボキャ天は、まずピンクレディの UFO をボキャブって、入刀って言ったんですかねUFO じゃなくて
トゥントゥントゥニュート
ですね、
はいはい、
2つ目、我々はスポーツマンシップにのっとりをスポーツマンヒップにもっこり、
あ、これ TIM さんのですよね。
なるほど、
これは見たことあるな。
うん、
さあ、3つ目は、昭和28年の流行歌サンドイッチマンをサンドイッチマンという、
あ、なるほど、
流行語なんですか、流行歌っていうんですかね。
おお、サンドイッチマンって
なんだろうな、ね、
とりあえずこの3つはまだ覚えてるなということで、
うん、
ゾアって書いてますね。
お
ー、サンドイッチマンっていうエロ語があるんですかね、サンドイッチマン、うん、
ボキャブラ天国って沖縄でやってたんですか。
え、やってました。え、ボキャブラ天国ですよ。
はいはいはい、
がっつりやってました。
はあ、僕見たことない
んです
よ。あ、そう、
もう記憶ないですよね。
でも年代的には、まあ、小4小5ぐらいなんで、
一応そんな昔なんだ。
だっちゅうのとか
やってるはずなんですよ。
あ、そうそうそうそう、 もうあれから今 MC 世代、今はいはいはい、トップで MC やってる世代はほとんどここだと思います
。ネプチューンさんとかですよね。
そうそうそうそう、
なんか当時バカルディさんとか、
クリームシチューさんとか、バカルディさんとか、
はいはい、
あと雨上がりさんは、うんうん、あえてそこを携わらなかったみたいな方テレビで聞いたことあります。
へ
あえて、はー、本当はそういうもちろん世代だから声もかかってたらしいんですけど、
なんか分かんないですけど、ね、
なんか分かんないですけど。さあ続きまして、ホルモン小厚さんからいただきました。
お、ありがとうございます、
目覚めよ刑事アジ世代
よいしょ、
新都助の2人はあの頃の刑事ドラマ噂の刑事トミーと松は知ってるかな。
分からんな、
全然ない、
分からんか、
分かんないですね。
トミー役国広富幸、松役松崎しげるが活躍する刑事ドラマで、確かエリートのトミーとポンコツの松がコンビでほとんど最後は乱闘騒ぎ。ここで問題です。毎回クライマックスで2人がピンチになった時、まるで女性のように怖がるトミーに松がある言葉を怒鳴りつけます。どんな言葉でしょうか、ということで。
松崎しげる、歌の歌手の人。
そうなんです、あの黒いで、
そのまま名前があれなるんですね、刑事の名前になってるんですね、
どんなのですかね。まあでも一人は、まあ、よくあるコンビですよ、ちょっとおとなしい、まあ、エリート的な頭の良さそうな人と、 あと肉体派とか、
なるほど、怒鳴りつける、
なるほど、やっぱ、
まあ、これはもう
限りない人生よとかですか。
そこから生まれた歌だ
わ。あの時、まあ、あったかな、あの時から、
うん、
歌入れてきた
トミーがね。まあ、では答えいきます。
はい、
うん、
答え、こんなことが怖くて刑事ができるか、お前なんか男じゃない、女男で十分だ、男女のトミコということで女っていうフレーズを言うとブチ切れて、ブチ切れるんですよ。こっからアニメっぽくなるんですよ、ものすごく強くなるんですよ。
あ、
企画闘技が
めめしいって言ったらですか、
うん、女的なこと、
女的な、
お前は女野郎みたいな言う
と、あ、じゃあバックトゥーザフューチャーでチキン野郎って言ったらマーフィーが強くなるみたいな。
もう多分そんな、もうそれ以上だと思います。
ああ
、マツが叫ぶと怒りでトミーが起き上がり、鼻の穴がピクピク、海王拳みたいに強くなり、敵を全員倒すが記憶がないというお決まりのパターンでした。懐かしいな、今リメイクしてもウケると思うなということですね。
これドラマですよね。
ドラマです。
マジで漫画っぽいですね。
漫画っぽい、
うん、そうなんですよ。最後は必ずそういう感じです。
へ、
さあまだありますね、これ多分で、俺の IT 技術を駆使して今見つけましたけど。
いや、アピールしなくていいよ。
目覚めよ刑事アジ世代、
はい、
独りよがりのマーミーです。テアンデイ、
テアンデイやります。
羽ばたけでもなく、立ち上がれでもなく、
うん、
目覚めよ刑事アジ世代
俺が先週間違えたやつ、
昭和のお笑い界にて一世風靡したザ・ドリフターズ、
うん、
当然お三人さんはご存知ですよね。
それはもちろん知ってますよ。
通称ドリフの公開コントの中で、画期的だったことは何か知っていますか。そう、小道具で使われていたものです、
うん、
アルミニウム製のたらいやヒットガン、それらが上から落ちてきて演者に突っ込むという手法、
うん、
また芸人同士高級なお菓子の缶の蓋で突っ込んだりボケたり、いかにも硬そうな見た目と音が笑いの粒に効果を発揮していたそうです。その後スリッパやハリセンなどに変化したのは新都助のお二人の記憶にも新しいんじゃないかな。
言えないよや、
提案でいいということで。
うーん、
まあ、確かに
リアルタイムでは見てないですけどね。
マジっすか。
ドリフ、
ドリフ大爆笑と8時だよ全集合はどっちを、
ドリフ
どっちもあれですか。
大爆笑じゃない、
あ、どっちも同じ番組じゃないんです
ね。全然違いますね。
へえ。
ドリフは収録でチャンネルも違ったと思いますよ。
あ、そうなんですね。
ドリフ大爆笑は、
大爆笑見た方
が、8時だよ全集合はもうあれですよ、だから生で。
あ、じゃあこの
8時になると始まる、あの舞台のやつ、舞台でやるやつ。
あ、そっか、舞台のやつが8時だよ全集合。
そうです、
ね、じゃあ、
う
ん、僕それのイメージで今ちょっと聞いてましたね。
うん、まあ、どっちもすごかったな。どっちもすごいと思います。
ドリフだよ
舞台に車がボコーンと飛んできて、
はい、
お家をぶち壊すっていうのもありましたから。
へえ、
嘘だろっていう、マジ
すげえ。
一応家が倒れるとかは見たこと
あるんですね。今では舞台でね知ってるけども、いろいろもあの制限があるでしょ。
はいはいはいはい、
水とかもバッシャーン落ちてきましたから、びっくりするぐらい量が。
なんか当時のピンマイクなかったんかなと思うのが、うん、普通にこういうマイク、ハンドマイクをこっちガムテープでペタッと貼ったりとかして
る、ね、ありましたね。
ああ、そんなやるんだ、
うん、 多分俺もリアルなんですよ、あの伝説の停電事件わかります？
わかんないですね。
8時から生だから、はい、やった瞬間に最初歌から始まるんですけど、はい、全員集合タタタタタタタの前8時だよぐらいの時にパッて暗くなって、あれあれみたいな言ってるんですよ、
タイトル言えずに
みたいな、へちょっとお待ちくださいみたいな、みんなで
もうそれテレビで
喋ってるんですよ、そうそうそう、
真っ暗で、
そうそうそう、
へえ、
面白いな。
ちょっとしたら一応回復しましたけど、
すげえ、
あったんですよ。じゃあ改めて8時だよみたいな、
生放送であ
ったんです。
すごいな。
僕たちの同期のもう解散したジャンクトップも、うん、この解散ライブの時に、うん、解散ライブの会場停電してましたけどね。
さすがっすね、ジャンクトップ。
さすがジャン
クトップっすね。
でもただ解散してよかったなと思うのは、うんうん、ジャンクトップの場合は最後まで停電が治らんかったっていう。
なるほど、うん、今人生は停電してない、大丈夫バッテリーちゃんとつながってる。
いや、これもエコモードで。
そっかそっか、でもそれはそれでいいですね。じゃあ
手回し発電ですよ、もう
なるほど
超自転車操業
士頑張ってももう
さあまだ来てますよ、
はい、
匿名希望さんからいただきました。
あ、
水曜オリジンのギンギン3人組さん、こんばんは。
3人組になってるんだ。
本日匿名希望です。目覚めよ、ケージャージ世代、よりも少し上の世代ですが参加させてください。
それはもちろんですよ。
最近はプロレス好き女子のことを、プジョシっていうみたいですね。
プ
ジョシ、うん、実は私も昔々ちょっとだけプジョシでした。前は沖縄でもよくテレビでプロレス中継やってましたけど、ケージャーさんは見てたかな。私は当時外国人レスラーのテリーファンクが大好きでよく見てました。新都築は多分覚えてるかな、ネプチューンのホリケンと原田さんがレスラーの格好をして、生きてるってなんだろう、生きてるって何、どんな歌だったっけ、
はいはい、生きてるってなんだろう
のギャグに出てくるテリーファンクですよ。
はいはいはい。
テリーと悪役アブドーラザブッチャーとの試合では両者とも試合中にチーゴーゴー、当時は流血試合や場外乱闘など過激な試合も多かった気がします。プロレスつながりでもう一つ、テレビアニメのタイガーマスクも好きでした。ケージャーさんは好きなスポコンアニメありましたか、ということで。
は
あ、いました。
なるほど、うん、
スポコンアニメ。
俺はプロレスも全部大好きでしたね。バンジーだったんですよ、小学校。全日本プロレスと新日本プロレスというのが、2つやってたんですよ、1時間ぐらいの番組で。ババの方の全日本と猪木側の新日本とね。
テンションおかしくなっ
ちゃう。テリーファンク兄弟は全日本の方なんですよ、主に。
詳しいな、プロレスは。でも僕はですけど、多分もう僕がもう生まれてから夜中にやってたりしてる時期なんですけど、
深夜
学校でもそんなにプロレス好きっていう人が
ゴールデンタイムは K1 とかだったんですよ。
あ、まあまあそうですよね。
でもなんか小学校6年の時に担任の先生に僕タイガージェットって呼ばれてました
よ。タイガージェット、
プロレス好きな人だったんですよ。
あ、なるほど、シンだから。
タイガージェットシンっているじゃないですか。
なるほど、タイガージェット
シン、タイガージェットみたいな。
なるほど、あれは猪木と相当やりましたよ、うん、
よくよく後調べたら悪役やし
っていう。悪役なんです、サーベルを口に加えてい
いってやつでしょ。
そうなんですよ。いや、もうすごかった。もう誰かね、なんでたまに名前忘れるんですけど、いたんですよ。歯がないサソリって言われてた外国人レスラーで、はい、尻つばが飛ぶ人がいるんですよ。
へ、はいはいはい、
全日本でその後エーゲンハルカっていう選手がいたんですけど、
はい、
これつば飛ばすちょっとコミカルプロレスラーだったんですけど、
はい、
この人は、
はいはいはい、
その前に外国人でいたんですよ、一人。
あ、もう歯がないからもうつばが飛ぶよう
で、ね、歯がないからか分からんけど、あとあとつばが飛ぶみたいなのになったんですよ。多分相当強かったですよ、一応は。
面白いな。
エーゲンさんはもうやるんですよ、必ずリングの外 の, あのロープの後ろにこう歯がいじめにされて、はい、お腹をボコーンと打つと唾が客席にバーンって飛ぶんですよ。
客に飛ばすんだ。
ちょ、塊で、多分で唾飛ばし世界一と思います。デージ飛ぶんですよ。
デージ見てみたいな。
バラバラじゃなくて、はあ、ものすごいんですよ。
その抜けた歯が発射口となり、
このエーゲン選手は あったかな、歯は。俺歯がないのはあの外国人選手でよく覚えてるんですけど、
サソリ選手ですよね。そうそうそう、
サソリというか、まあ、あだ名というか、なんかあったんですよ、一応忘れたけど。
うん、面白いな。もういろいろ試行錯誤して、で最終的に唾飛ばして盛り上げるってところに行き着くっていうのが、
そうなんです。だからその時代からだと思いますよ、あのそういうちょっとコミカル的なのも出てきたプロレスラーは。
ああ、まあちょっと台本というか、ここで、うん、
まあかもしれないですね。な
んかこういうのしようみたいな仕掛けを作ってきたっていう。
ラッシャー選手もマイクパフォーマンスで死に面白かったんですよ、はいはいはい、最初はゴリゴリの悪役だったんですよ、
はいはいはい、
でいつの間にか喋りが面白いってなって会社が食いついたんでしょうね。お前はちょっとパフォーマンスやれみたいな。もう分かんないですけど、
何がヒットするか分からんな、
うん、さあということで、
はい、
ケージャージ世代7つ8つ7ついただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい。
いやいいですね。
いいですか。すいませんね、もう、うん、合間に7つ8つって言ったんですけど、もう勝てないでしょ。とりあえず今日は7つ8つ相当ですよ。
いやなかなか、
ね、ちょっと喋りすぎましたね、ケージャージ世代今日。
いやもうこんだけね、うん、もう知ることだったらそんだけ喋らないと。
プロレスはちょっと俺 2,3 時間ちょっと喋りたいんですよ本当に。
もう本当にね、もう喋りたい感じが全然詰まってましたよね。
最高ですよプロレス。
それだけでもう一番組いけそうですね。
いやもう楽勝でいけると思います
よ。面白い。
うん、聞きたいな、マジで知らないんで。
いやタイガーマスクなんて初代、
はい、
佐山聡さん。
あ聞いたことある、はいはい。
バケモンですよ
強さが。
強さってもうあんなプロレス見た、未だに見たことないですもん。
へ、
一応たまにはいますけど、
はいはい。
いやでもちょっと違いますね。
はあ。
V もいっぱいあればいいんですけど、活動実動2年ぐらいしか、1年ぐらいしかやってないんで。
そういうのも含めて伝説の
レスラー、ね、ダイナマイトキッドっていう選手と小林邦明っていう選手がいたんですよ。
2年
ライバルが小林邦明は虎狩り、虎殺しみたいなあだ名ついてて、タイガーマスクのちょっと面を剥ぐ強い選手がいたんですよ。
ああなるほど。だから
小林邦明はどっちか革命戦士の長州力軍団だったんですよ。
はいはいはいはい。
以上で。
なるほど。
今日のところは以上で。
長くなりますね。
じゃあ来週はまた続きも。
あいいですよ別にあれば。
お願いします、ね、皆さん の、 このプロレスメールも ね
気になる。
そうデイビー・ボイ・スミスっていう選手がいたんですけど、ススダイナマイト・キッドのいとこです。
はいはいはいはい。
超かっこいいイギリスの、
はい、うん、
以上です。
いやまた以上ですやし、もう喋りてるから細切れで出てくるやしや。
通コーナーあるから
ですよね。
時間もないからごめんね本当に、
じゃあどんどんいきますか。もうこれいつだっけかな、行きましょう。シュレイシムネジュピノリさん、やなみち、
おいしょー、
よいしょ、
来ました、
もう今
ガラッと変えました、
ね、ちょっと小さくいつだけかなって言って、俺もこれに全力かけるよ。くれたリスナーさんありがとうございます。このいつ俺全力で行くんで。
さて、ノリツッコミが得意なプロパンセブンのジュピノリさんのように、
う
ん、シュレイシムネがあなたのボケにノリツッコミします、うん、どんなフレーズでもいいのでシュレイシムネ当てたボケを送ってください。
もプロパンセブンジュピノリさんのことを好きな女子のこともプ女子って言ってますからね。
なるほど、
ありがとうございます。もうジャブってますよ。ありがとうございます。
さあ行きましょう。
呪女子じゃないんだね。
呼んでいいよ呪女子は。
国分寺の加藤ちゃんさん、新都築のお二人、慶太さん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
まだ先だけど5月3日の祝日の水曜は、放送ありますか。 FM 那覇が空いてたら今年東京からあ今年に入ってからのダム1回、小体重1回、うん、それぞれ正解のご褒美をいただきに伺いたいんですが。
なるほどなるほど、
大城さん、大城くまさんの補足、今のところは生放送の予定です、
はい、
4月5日今日現あ4月5日今日現時点でオリジンさんからの収録のお願いは来ておりません。
はいはいはい。
改めてコーナー、シュリーシミネジュピノリへの道、うん、M1 グランプリの M ってケージャーさんのお兄様のミッキーさんの M？
あなるほど、
はい。確認。そうそうそうそうそうそう。ねえ、わかります。僕たちも毎年受けに来るんですよね。この M1 グランプリ。ねえ、もうみんな大阪、東京ね、各地方に集結してもう競うんですよ。はいどうもよろしくお願いします。ねえ、何を競うかって、1位になってなりたいな。ヒープーさんの相方ダーティービューティーのミッキーさん。よっしゃ、今年のミッキーさんはケイジャーさんのお兄さんに決定。わイエーイ漫才の M イエーイ。
やばい、一瞬全ての車が止まりましたね。
そうですね。
いやいやいや
大丈夫
です、止まってない、流れてます、滞りなく沖江通りは交通の便はスムーズにいってますから。
うーん、
じゃないってことですね。じゃあ M1 の
M は漫才の M ですから。
なるほど、わかりました。
なるほど、いいノイズ
これ。ミキオさんが優勝したからミッキーさんで今年やってるわけじゃないですからね。
うん、さああと1つ、センダリーナさんから。
お、
シンプルですよ。
あと1つ、はいはい。
お前に対して防音壁？
そうそうそうそうそうそう。ね、わかりますか、防音壁ね、この卵のパックとかをね、この壁につけまして、なかなか音が響かないっていうね感じでやってます。タカタカタカタカタカタカタ、ドンドンドンドンドンドンドンドンドン、人に優しく、へいされた時、へいへいへいへい、心に痛みが伝わるわ、イエーイ。
おお、今日カンニングしてきた。
いやしてないよ。そんなにいい出来でもなかったでしょ。いや めっちゃ見てる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、はい、ジュピノリさんへの道2通、
2通でございます。
ありがとうございます。
しゃあ、
いや
ましたね。
さあ、うん、そしてですね、こちらいきましょう。新コーナー、はい、ランキングクイズ。
よいしょい。
はい、これは何のランキングでしょうか。あなたが思う〇〇の第3位第2位第1位のランキングとその答えを書いて送ってください。
はい、
新とすけとケージャージが何のランキングか予想して答えますと。
なるほど、
それではいきましょう。これは何のランキングでしょうか。センダリーナさんからいただいております。第3位バッグのベルト、
うん、バッグのベルト。
第2位宝くじ。第1位すみません。さあこれは何のランキングでしょうか。これはなかなか第1回にして
今一番やるべきこと
、すみません、
今一番やるべきこと。残念、
違うか。
うん、これはでもね難しいと思います。まずこのランキングがなんか単語じゃないというか、なんとかの、
じゃあ順番ミスったかもな。
なんとかの剣道の握る部分をこの3つで補いたい。
残念、
違うか。
じゃあなんかものもの言葉だからね、すみませんってごめんなさいってこと。
そういうことだね。うん、これはしかも多分ね、うん、センダリーナさんのオリジナルだから、うん、ちょっとこれも答え言いますか。
そうなの、分かんないな。
答え、こちら言いたくても言えないことランキング。
あ、そうなんだ、うん、
ポイズン、ポイズンってことが、
まあ、第3位、うん、バッグのベルトは職場の荷物置きがカラーボックスなんです。私は一番下の段を使っています。それはいいのですが上の段の同僚のバッグのベルトがいつもダラーとぶら下がっていて、
そういうこと、
出し入れしにくいんです。いい加減気づいてと。
なるほど、
ハサミでちょん切ればいいんですけどね、
うん、ダメどうや。
そっかそっか、
解決方法めっちゃ
パワフル。そういうダラダラいるんだ、ね、いらないやつが。
宝くじは
で、私宝くじ当たったから犬飼うってエイプリエルフールに言いたかったのに言う機会がなかったなと、うん、まあ、言いたくても言えないことですよね、うん、で第1すみません、職場の同僚ですみませんが口癖の人がいるんです、うん、先日は出勤時の出会い頭にすみませんと言われてしまいました、
はいはい、
私は指導係をやっていてよくみんなに仕事の確認をしていました、うんうん、それで特に私に怒られるという印象がついてしまったんでしょうね、うん、何もしてないのにすいませんって言われると切なくなります。すみませんって口癖は直した方がいいよ。プレゼントは宝くじの当たり券希望です。当選金額は1億円くらいだと助かります。あ
だいぶだいぶの人が助かります
ね。それそうでしょうよ、うんうん、ということで
一つ一個ずつ、ということで、
今のは、あと2つ来てますね、ランキングクイズ、
うん、はい、ポンポンいきましょう。
いきましょうか、うん、続きましてこちら、これも加藤ちゃんさんに関するランキング、
う
ん、
なるほ
ど、第3位、うん、キュウリ、
うん、
第2位ビワ、
うん、
第1位サクランボ。
なるほど、
あ、
本当はカッパが好きな食べ物、
うん、3位に落ちるんだキュウリ。
本当は3位キュウリ、キュウリ言ったけど実はあれ3位だったっていう。
ビワとサクランボの方が上なんだ、
うん、本当はね、
うん、でもこれ、
あ、なるほどね。あ、
いやでも加藤ちゃんさん関係してないですから、そしたら
そっか、
加藤ちゃんさんに関係あるもので、うん、第3位キュウリ、第2位ビワ、第1位
サクランボ。これは
ああ、うん、じゃあもうシンでラストアンサー、はい、シン、
こうイヤリングとして耳にぶら下げるといいやつ。
そんなの加藤ちゃんさん見たことありません。残念、
残念か、あ、じゃあごめん俺
だけ。じゃあラストラストですよ。ラスト、
加藤ちゃんさんが幼少の頃にカッパを釣った時の餌。
いや残念、
やっぱ桜も好きやし。
どうしてもカッパ入れたいだけやしや。
違うか、
カッパ入れたいだけやんにや。加藤ちゃんさん絡めて
一番釣れるのは桜もだよみたいな。違うか、
いや違います。
それか、
早もうラストアンサーだよ。
カッパの頭の上ではサラと言われてるけど、うん、実は乗ってるもの
って。いやいや見たことないよや。
実は桜んぼが多い。
いや、サラの代わりに桜んぼ見たことないでしょ。
違うか。
何ですか、じゃあ答えは。
いや、正解は、うん、加藤ちゃんさんが 食べたら唇が腫れる順番。
いやカッパやしや。
いや関係ないよ。カトちゃんさんがカッパになるランキングだ。
カッパやしこれ。カトちゃんさんが
カッパになるランキング。
カッパちゃんだと。
カッパちゃんさん。カッパちゃんさんじゃないよ。国分寺のカッパちゃんさんじゃない。
いやすごいなこれ。何唇腫れる？
なんか瓜とか果物にアレルギーがあるらしいです
。成分。
かわいそうっすね。
追加もんかなじゃ
あ。あ瓜だからな。
ね。ちむい。
しかもスイカだったらこの当たる面積広いから、これ絶対やめてくださいね。
うわ大変だ。
さあということであと1つ、
はい、
ランキングクイズ、
はい、
一人よがりのマーミーさんからですね。
はい、ありがとうございます。
これは何のランキングでしょうか。春眠暁用ボーイズの一人よがりのマーミーです。提案でいい、
はい、
いいですね。新しいコーナーだからお手柔らかに
い
くわよ。
はい、
このランキングなーにと、
はい、いいですね。
第3位お尻、
うん、あら。
第2位髪の毛、
うん、
第1位胸。分
かったもん。
さあ、分かりましたよ。
全然分からんな。うん、
さあ、それでは正解をお願いします。
マーミーさんが触られて気持ちいい場所だ。
いやいや、最後ぐちょぐちょ言ってたよ。ぐちょ、そう、
ちょっと照れちゃいました
よ。いや、ストレートすぎるでしょ。
でも、あながち間違いでもないだろ。
ね、一応、まあ、そういう、まあ、ことになりますけど、ただ、うん、視点がね、
うん、
あの、ちょっと違いますね。
おお、うん、いや全然分からん。
もう一個目をつけるならここランキング。
いやっぱ唾が飛んで自分にかかるってある。
誰がサソリだばや。
いやすごい
こと言えば。
ディック・マードックだ、ごめん間違った。ディック・マードック、今思い出しました。
ディック・マードック、
ディック・マードックってすごい選手がいたんですよ。
ああそうさっきのサソリさん。
そうそう、
誰がディック・マードックだばや。
あだ名がね、まあまあ、
ねこれ、正解はフェチランキング男性編。
あ、
ほ
う。お尻と髪と1位は何だった
の？
胸。ああ、そうなの。
胸筋。
男性の方がそれを見て、あ、いいなと思うランキングじゃないですか。
男性、マミさんが。
いや、これはこれも、
あ、ちゃんとあるんだそういうランキングが。
年代や調査方法により多少違いが生じますと。
なるほど。
で、ちなみに女性編は、ちなみにまあ女性編ですから、まあ、男性のどこがいいかというフェチランキングですね。
はいはい。
3位が割れた腹筋で、2位が匂い、うん、で1位が、あ、声、ということで。
そういうことですか。
いや急にいい声ならんけや、
うん、これでもこれが女の人好きかわからんからね、この声が、
まあ、勝手なイメージね。まあでもラジオをやってる我々にとってはじゃあこれ声だけでね、
まあそうね、まあ、
伝えることのできるメディアでもありますから。
もう削られてるか増えてるかどっちかってことですね。
まあそうですね、
声
だけで、まあ、ある意味ギャンブルしてるみたいな状況ですね。
なるほど、全然違いますね、まあ、ううことすね、男と女とは。
全然違う。
唾後で吹いてんな、マジで。
ど
こについたば。やば、ほんとやばかったですよね。しぶきやばかった。
俺なんかブーメランみたいに戻っていったの見たんですよ。ブワーッつってこう、
いやいやいや、
この左側になんかついたイメージがあるん
ですよ。マジっすか、う
ん、粘着性で戻ってきたんだ。
ちゃんと歯はあるんですけどね、俺は。
すごい、本当にサソリすら戻ってくるね。
さあということで、ランキングクイズは、計3つ。
あらららららら、
ありがとうございます、
うん、ということで、
もう3度目の正直言ってましたからね、
うん、もう本日、
ああそっか、
首里石峰ジュピノリへの道が、
はい、
はい、もう3週連続になりますか、これで、
うん、
もう一番メールが少なかったということで、
うん、
これはもう正々堂々とたでございます。ありがとうございました。
おめでとう。
でも残念ですけどね、これもしょうがない、うん、ルールなんで
ですね。
さあ
ということで、続きましてまた新しいコーナー始まります、
うん、
続きましては、あえてこの時期に怖い話をしましょう。
おあ、なんかまとまってないからちっちゃかったな、これ。
あ、待って、お帰りいいですか、
うん、
ウリズンの時期に怖い話、
うん、ウリズンって初夏じゃない。
初夏、初夏じゃない今もう。
初夏なの。
早い。
春でもないんじゃない、まだ。え、春、まあ、
分からんですけど、もう
初夏。ウリズン
任せます、じゃあとりあえず。
じゃあ、ウリズンの話、違いますね。はい、ということで、怖い話を。
怖い。
今のもある意味怖い話でしたんでね。
まあ、どんな話でも
一通ですね。
霊的なのでも、
はい、まあ人の話でも、
ちょっとする話、
はい、あえてこの時期に怖い話をしましょうという、
はい、
なるほど、
シンプルなコーナーでございます。
お、
そして、あと、目覚めよケージャージ世代、
うん、
そしてランキングクイズはそのまま、コーナー待ち構えてお待ちしておりますので、
うん、
メール募集しております。よろしくお願いいたします、
は
い、
あ、ちょっとメールねー、お、何通か来てますね、フリーの。
今日は後ろの時間は余裕あるんですかね。
どうなんですかね。
間もなく7時ですけど、
お嬢さんいるから。
お嬢さん今日はケツは
あ、OK ですか。
OK、 じゃあ行きますか。もう
行きますか。
一旦これ止めよう。
あ、なるほど ね、 ね、
音楽をね、
ちょっと経済世代で喋りすぎたんでね。
まあまあ盛り上がる分にはね、
7通8通来てたから、
これはもう
相当、ね、世界で一番メール来てたんじゃないですか今。いや、これは間違いないです。全てのラジオ合わせてもね。
いや、これはもうアメリカの FM もびっくりのね。
全然後半来んかったでも。あ、じゃあフリーのメール。
はい、
フリーのメール、うん、ケイジャーさん、新十助のお二人さん、大城さん、ハイサイ、
ハイサイ、
背番号15番ですよ、チンチロリーン。
ありがとうございます。チンチロリーン。
新十助のお二人さんは野球お疲れ様でした。
う
ん、真の連続フォアボールを出したおかげで接戦サヨナラ勝ちという素晴らしい演出プラス首里石見のいぶし銀光る2打席連続犠打。俺みたいな凡人野球選手には無理な計らいやすさ。一旦最終戦らしいから、ケイジャーさん選手兼監督チーム VS ワニ先生過去元指導部長監督チームでオリジン全体で構想を繰り広げてもいいんじゃない、はい、安心またやーと。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、なんかやったって言ってましたね、野球大会を。
楽しかったっす。
カンナさん率いる、うん、まあ、まあ県内で活動するタレントさんを中心にしたカンナジャパンっていうチームと、
なるほど、
あと映画沖縄を描いた男チームの草野球があって、
なるほど、うん、定期的にやってるんですね。じゃあ
これで3回目なんですけど、シーンは3回ともピッチャーやって、うん、で必ずノーアウト満塁でマウンドを去るとい う、
そ う、 そう
伝説のピッチャーとして流してるんですよ。
あ、そう
そう、雇われピッチャーさ、相手チームの雇われピッチャーが。
なるほど、曲げないんだそこは。もう
そこは曲げないです、
ね、いいっすね。
でも今までと違ったのは、今まではもう下ろさせてくださいと、もう無理です投げれませんだったんですけど、うん、今回もう系統というか、あの交換ってなった時にチクショーって言いましたから。
あ、なるほど、成長してる。悔しさは成長してる。
チクショーって言いました。
なんで免疫ができてれば。
なるほどね、
またやりたいですね、野球ね。
面白かったっす ね、 いいね、
バンバンね、やっていただいて。
まだまだ来てます、まあ、これはさっきのアンサーメールなんですけど、報告ですね、
はい、
情報。20年前は琉球の琉も名前に禁止だったみたいよ、
はいはいはい、
5本指でしたと。
はあ、なんでか
何年か前にこれも使えるようになったって全国ニュースでやってたイメージがありますね。
龍は
龍と9はあるかやってたかな。
なぜ9は
9時とか言います
か。あ、藤川9時とかね。なんで龍ダメだば。
でもそれをなった世代の人って結構これ使ってる子供あ多いと思います。20年前、
20年前まではって
書いてある。へ
え、20年前から使えるようになったってこと
じゃないですかね。
おって書いてますね。
多分今二十歳ぐらいの人にこういう名前多いと思いますよ、もしかしたら。
あ、はあ、なるほど。これは調べてみよう。面白い話だな。なんでかな。
つけたいけどね、沖縄に生まれたりとかしたら。
お、確かにね、うんうん、
そういう漢字あんまりないからね、琉球の琉ってね。
あ、確かに。おだからあんまり
たまたまそういうやっていい感じに入ってなかったんじゃないですかね。分かんないですけど。
あ、別になんか意味があってとかじゃなくて、
うん、
逆にそのまあ、この
多分もう発想なかったもん。そういえばそうだなって思ったもん、あのニュースで流れた時はね。
あ、
そうか、使っていい
常用漢字じゃないとかそういうことなんですかね。じゃあ
ではないんじゃないですか。
応変ってあんまないもんね。
うん、
なるほど、
うん、
というフリーのメールまだあります、
はいはい、
大人気じゃないですか。ラジオネーム、RTM のみっちゃん、
はいはい、
あり
がとうございます。
こんばんは。昨日は大黒ドラッグでやっと首里石見さんに声をかけることができました。
いや、ありがとうございます。
毎回チャンスを伺っていましたが、中国人を相手してるので声をかけることができませんでした。
いやいや、そうですね。
眠い顔で頑張って大きい声を出している姿も見てますので、これからもバイト頑張ってください。
なるほど、
バイト頑張ってください。メールいいですね。でもこの方、う
ん、
あのおしゃべりして一回メールいただいたの覚えてます。なんかこの
みっちゃんさん、
多分業者の方じゃないですかねみたいな話したんですけど、
はいはいはいはい、はい、覚えてます。
あ、覚えてます、うん、でこのちょっとお話しする機会があって、うん、あ、この前メールいただいたのはあなたですかと、
うん、
ありがとうございますって話して、うん、でこの水曜オリジンアワーいつくらいから聞いてるんですかって言ったら、まあ、オリジンアワーいつくらいから聞いてるんですかって言ったら、うん、あ、もう長いよっつって、
うん、
前田健がまだいた時だから10年ちょっとなるんじゃないかなみたいな話してて、
はいはい、
ケイジャーさんもずっと長いよねみたいな話してたんで、相当長いリスナーさんですね。
なるほどね、
すごいっすね。
じゃあもう立ち上げ時期と思います。立ち上げ時期から聞いてると思います。
あ、このオリジンアワーを、
うん、前田健が行った時期だったらだと思います。
うん、だからもうこの、はい、やっぱり聞いてる人は聞いてるんだなっていうのを、
うん、
感じましたね。
なるほどね、
うん、
ありがたい。
いや、ありがたい
ですよ。見守ってますよ、見守ってますよ、
うん、こちらもね、僕も見守られてるし、うん、逆にね、見守ってますしね、
うん
うん、
え 見守ってんのあんた。
シーサー。いや見守ってますよ。
シーサー、シーサーってことでいいかな。
うん、もうシーサー、はいはい、オスのシーサー、はい、口開けてる方、はい、唾飛んでる方、はい、
次はお、ケイジャさんのコーナーの予想メールです、
はい、
お国分寺の加藤ちゃんさん予想、ダム 53.8%、 体重 46.4kg、うん、大城熊さんの本日の出社時間12時、ではでは放送ちまってね。
なるほど。
ちなみに大城さんの補足、出社し時間は正解です。お昼から夜までいてるよと。
なるほど。
うん、5月4日に来るんですよね。
あ、ですね。あ、これであと1個さっき思い出したんですけど、もしかしたら5月3日収録になる可能性がありまして、
うん、あら、
多分このオリジンとこの FM 那覇さんでまだその話が言ってないのかもしれないですけど、もしかしたらそうなる可能性ありますんで。
なるほど。
すいません、これまだ
いつまでに知る、分かるんですか。
これはもう来週の放送には。
なるほど。
もうしっかり確認して、うん、加藤ちゃんさんのスケジューリングに影響のないようにしたいと思ってますんで。
はい、わかりました。
お願いします、
はい、
さあじゃあいきます。
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率、
よいしょ、
51.6%。
これはもう、いやいや、
皆さん
沖縄通りに会釈しなくていいよ。
もう 51% しか沖縄に水ないっすよ。
やべえっすね。
やばいっすよ。
やがて半数だ、
うん、ちょっとさ、塀こいた、
あれ
こきました、
これこ
いた、いや、なんか貯水率はって言った時に、うん、ボフーって聞こえま聞こえますんでしょ今。
おー、俺聞こえてないな。
と思った
ら、あったかい感じ、
お前じゃないか、あったかい、ボフーって聞こえたんですよ。
あ、そうなの。
おー、そんな音のあるやつ、しかも
怖い話だ。
あ、もうちょっと臭い場所して、
いや、匂いはないんだけど、ボフーって聞こえて、こっちから、お前から、
あ、しかも俺から、
怖い。
なるほど。
まあ、すみません、止めちゃって、
うん、いやいや、
気づかないうちに音が鳴ってるんか俺。
じゃあおならとともに今度はすっとこどっこいそばショーの本日の体重、46.5kg。
あ、やばいっすね。
不動の安定率、
変わらない。
一応皆さん分からないと思いますけど、もう 2,3 ヶ月前から太る計画ずっとやってるんですよ。行動をやって
全然分からなかったっすね。
あるものをずっと食い続けるという。
そのあるものって何なんですか。
これはちょっと言えないです。
それは
言えんばや。メールなんで、メールのやつなんで言えないです。
守秘義務は厚さよや。
友達に散々言われて、じゃあやるよみたいなレベルでやってもやっぱり全然、その友達の言ってることも全部否定してしまうという体科学力
すごいな。
体科学が半端です。あれは
これもう摂取をもうす、あ、この排出がすごいのか摂取をできないのかどっちかってい
う。あれも胃を臓器移植しても大丈夫じゃなんじゃないかって自分で思ってるらしい
あ、もう胃にためずに、
もう胃とかいらないんじゃないかって本人がもう思ってるらしいですよ。
もう直腸の生活で、う
ん、すぐ腸でいろいろやってもらって栄養摂取してもらって
確かにもうそんくらいですよね、うん、蓄えてないですからね、ま
あ、正解ではなかったんですか。そういえば加藤ちゃんさん
何だったっけ。
53.8% と 46.4kg、
46.5 です、
ね、あ、5っすか。
違いますね。
うん、
残念です。
残念。
はい、
はい、ということでこちらのコーナーもね、
はい、
はい、お持ちしておりますよ。
はい、
うん、はい、ということでメール以上でしょうか。
以上です、
はい、はい、ということで少し延長させていただきましたが、本日もお聞きいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週もぜひお聞きください。メールも待っております。
はい、
水曜オリジナルはお相手は
新戸助、新戸
助、首里石峰と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。